皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主を称えます。主は恵みに満ちた方、憐れみ深い大祭司、今も私たちを取りなしておられる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。まずですね、今日も東日本のために祈ってまいりましょう。この、原子炉の事柄、余震の、と、また、と日本中にですね、また世界的にもですね、地震が起こっていますけども、本当に主が憐れんでくださるように、そのような、そのような災害を止めてくださるように、また、被災者に慰めてあげましがあるように、また、被災者の救援活動のこともですね、さらに、本当に助けを必要としています。ボランティア作業者に助けと守りがあるように、お願いしましょう。また、クリスチャンたちを主が立ち上げ、用いてくださるように。また、この国が霊的に目覚めて、罪を変えるため、神様に従うためとなるように、祈りましょう。また、この日本のクリスチャンの主が用いてくださることもですね、共に祈ってまいりましょう。お願いいたしましょう。今あなたの姿を見つけた、あなたの栄光があなたに祝福が必要になって天にしてご主様、今、この、大事なさ、お幸いに私のために祈っていますよ。あなたも一緒に働いてくださいますよ。また、本当に、さらに私たちと共に祈ってくださいますよ。私たちが祈るとき、あなたが聞いてくださることを信じ、感謝し、皆さんの名前によってお願いいたします。はい。では、感謝します。ではですね、聖書の記録箇所を見てまいりたいと思います。旧約聖書はサムエル記第1から第2、新約聖書はルカの福音書となっています。サムエル記の第1と第2のつなぎ目にはですね、イスラエル最初の王であるサウル、そしてその子ヨナタンのですね、死がありますね。それはイスラエルにとって大きな出来事でした。そして王権はですね、ダビデに移り、そしてダビデの活躍によって王位が確立していきます。これのところですね、ぜひ聖書を開いてみてください。また、新約聖書はルカの福音書。こちらはですね、お話の中で見てまいりたいと思います。では、聖書を開いてまいりましょう。ルカの福音書、22章29節から40節のところ、新改訳聖書2版、149ページ、3版、163ページのところです。では、開いてまいりたいと思います。はい、
それではお願いいたします。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。しもしも見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って引き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。しもはイエスに言った、主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた、ペテロ、あなたに言いました、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。それから弟子たちに言われた、私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出した時、何か足りないものがありましたか。彼らは言った、いいえ、何もありませんでした。そこで言われた、しかし今は財布のあるものは財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のないものは着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は罪人たちの中に数えられたと書いてある。このことが私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。 彼らは言った、主よ、この通りここに剣が二振りあります。イエスは彼らに、それで十分と言われた。それからイエスは出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いた時、イエスは彼らに、誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。
アーメン。
アーメン。
ではですね、主題聖句を皆さん一緒に見ましょう。はい。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカの福音書22章32節、ね。ではですね、このところからあなたのために祈りましたと題しまして、御言葉を開いてまいりましょう。今回の箇所はですね、イエス様が十字架にかかられる前の夜の出来事です。最後の晩餐からゲッセマネの祈りにかけてのところですね。今回の箇所でですね、まずペテロとイエス様のこのやりとりにですね、注目したいと思います。イエス様は、シモン、シモン、皆さん、サタンがあなた方を無理のように振りにかけることを願って、届けられました。こういうふうにですね、なります。そしてさらにですね、しかし私はあなたの信仰はなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言っておりますね。これ聞いた質問は、主をご一緒なら老であるとしてやる覚悟はできております。男らしいですね、こういうふうに言います。しかしイエスも言われるんですね、ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏がなくなるのにあなたはさんで私を知らないと言います。これ言われたときですね、ペテロはどう思ったでしょうね。ペテロはどんな気がしたでしょう。嬉しかったでしょう。嬉しいはずがありませんね。あなたがもしイエス様にですね、こういうふうに言われたとしたら、まあ、こういうふうなことをですね、誰かに言われたとしたらどうでしょう。イエス様は私のことなど全然分かっておられないと思うんじゃないですか。私のこと、私はどれだけイエス様のことを思っているか、どれだけ信じているか、イエス様は分かっておられない。そのようにですね、ペテロは思ったと思いますね。しかしイエス様こそペテロのことを誰よりもご存知なのです。またイエス様こそあなたのことを誰よりもご存知なのです。あなた以上にあなたのことをよく知っておられるんですね。ヨハネの福音書2章には壊れます。しかしイエスはご自身の彼らの任せにならなかった。なぜならイエスは全ての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからであると書いてあります。人のうちにあるものを知っておられた、全ての人のその心の内をイエス様はご存知です。神の子でイエス様は私たち全ての心の中をご存知です。この時もですね、ペテロ以上にペテロのことをイエス様はご存知です。サタンはシモン・ペテロを誘惑するということを神様に許されます。皆さん、悪魔はですね、悪魔サタンはですね、いつも神様の許可を取って誘惑や試練を持ってきます。それがよくわかるのは呼ぶ記です。呼ぶ記でですね、サタンはですね、神様の許可を得るわけですね。一番下12節のところでですね、主はサタンにおっしゃられた、では彼の全て持ち物お前に手に任せよう、ただ彼の身に手を伸ばしてはならないと、こう神様が言われたので、サタンは死ぬ前から出て行ったからですね。このやり取りでですね、9節のところですね、そこでですね、サタンは死ぬことについて、ヨブはいたずらに彼に恐れましょうか、あなたは彼とその家と全ての持ち物との周りに柿を巡らせてありませんか、あなたが彼の手の技を救い伝えたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼の全ての持ち物を打ってください、彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありませんと、このように神様に対してサタンは言いますが、しかし神 神様はそのようなことをされません。よくですね、神様の罰が当たったとこういう言い方をしますね。しかしですね、神様はそのようなことをされないんですね。神によって試みられたと言ってはならないと聖書は言います。試みをもたらしてくるのは悪魔なんですね。試み、災い、問題をもたらしてくるのは悪魔なんです。いつもですね、人間の罪によってそのところを訴えて、悪魔は私たちのところに災いを持ってくるんですね。いつもサタンは人間に災いをもたらそう、滅ぼそうとしています。イエスは言われます。盗み人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命をまたそれを豊かに持つためですと書いてあります。悪魔は盗んだり殺したり滅ぼしたりするためにやってきます。神様は全ての人を愛しております。その神様が作られた人間、神様が愛してやまない人間を滅ぼすことが悪魔の目的なんですね。そのような悪魔の働きをこの時まだペテロはよく知りませんでした。そしてイエス様が言われたことをペテロは受け入れることができずに、まあ、このように言うわけですね。そしてイエス様はペテロに言われます。ペテロあなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。まあ、こう言われてですね、ペテロはですね、そんなことないと思ってたと思いますね。でも結果はどうなるでしょう。イエス様が捕らえられた時、ペテロは逃げます。そしてペテロは遠く離れてついていくんですね。どんな気持ちだったでしょうね。イエス様と一緒に自分も捕らえられたらいいんだと、そんな風にですね、最初は決心していたはずなのに、で結局逃げてしまった。そしてですね、こっそりと後をついてイエス様がどうなるのか、このまま逃げ出してしまうこともできずにですね、ついていったんですね。ところがそれでですね、一人の弟兄が、この人もイエスと一緒にいましたと言ってペテロに言うんですね。ペテロを見て言うんですね。ペテロはその時にですね、イエス様を知らないと聖書します。いい、私はあの人を知りません。他の者もですね、あなたも彼の仲間だと言います。またペテロは違いますと言います。1時間ほど経ってまたですね、ペテロのことをですね、その言葉に出てくるガリアなまりも聞いてですね、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリア人だからとこう言ってですね、そしてそのようにですね言い張る。しかしペテロはあなたの言うことは私に分かりませんと言った。そしてですね、イエス様をですね呪ってですね否定したと、ルカの福音書にありますね。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。イエス様がおっしゃった通りになりました。その時ですね、遠くにおられるイエス様がペテロの方を振り向かれたのがペテロだったんですね。鶏が鳴いたとき、こっそり隠れていたペテロです。誰にもわからないようにそこにいたのですが、イエス様はそのペテロのいるところまでご存知。そしてイエス様はペテロの方を見、今日鶏が鳴くまであなたは三度私を知らないというそのお言葉をですね、ペテロは思い起こすわけですね。彼は外に出て激しく泣いた。これはペテロにとって大変なショックだったと思います。自分の弱さ、足らなさ、小ささ、自分の不信仰、さまざまなことを教えられる出来事です。皆さん、イエス様を知らない、そういうふうにペテロは言ったわけですね。これはとんでもないことです。イエス様はこう言われたんです。しかしその前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言いますと、こういうイエス様は言っておられるわけですね。だからイエス様を知らないなんていうことはとんでもないことです。 ところがそのことをペテロはしたんです。自分はもうダメだと思ったかもしれません。しかしですね、イエス様はあの深い大殺し、また皆さん今読んでいただいた聖書箇所、ここに出てこないんですが、その一番最初のところがですね、何と書いてありましたか。22章のですね、29節から、私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について、食事をし、王座について、イスラエルの十二の部族を裁くのです、と書いてあります。まずイエス様は約束を与えておられるんです。イエス様の約束はどんな約束ですか。あなた方は散らされてもうバラバラになったわけがわからなくなるんだというふうな約束じゃないんです。あなた方は今から王権が与えられるんだ、十二の部族を裁くようになるんだと、こういうふうに約束されてるんです。イエス様はこのことを約束された上で、あなた方は散らされるとおっしゃるんです。ペテロはイエス様のこの約束を受け取っていました。しかしこの時ペテロはですね、あなた方は王座につくんだ、王権を得るんだと聞いてですね、そうだ、だからイエス様から離れないと、そう思っていたと思いますね。ところがペテロはですね、離れてしまったんです。そしてイエス様を知らないと言ったんです。そんなものは知らない、そういうふうにイエス様から言われてしまう、王権を与えられると言われていたのに、それなのにそんなものは知らないと言われるようなものに転落してしまった、ペテロはそう思ったでしょう。でもその間にイエス様ははっきりとペテロがすることまで予言しておられるわけですね。ペテロがこれからどうなるのか、何をしてしまうのか、しかしそれでもどのようになっていくのかということをイエス様ははっきりと予言しておられるんです。皆さん、私たちは足らないもの、弱いものであるかもしれません。でも私たちが神様の方を向いていくときに、神様の約束は変わらないんです。あなたへの神様の約束は変わらないんです。イエス様を信じた者は救われる、イエス様を信じた者は祝福される、この神様の約束は変わらないんです。時にあなたは神様を離れてしまうこともあるかもしれない。でも神様の約束は変わらないんです。信じましょう。イエス様は憐れみ深い大祭司、その憐れみは律法を超えるんです。そのためにイエス様は十字架で死んでくださった。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての罪に私たちと同じように試みがあられたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと書いてあります。私たちは憐れみと恵みを受けることができるんです。助けを受けることができるんです。そのためにどんなに私たちは弱く足らないと思えても、恵みの御座に出ていきましょう。神様の前に出ていきましょう。
あ
の、私たち弱さを抱えた人間はイエス様は憐れみ、サタンの誘惑に近づくことのできない人間をイエス様は憐れみ助けてくださるんです。だから今回の箇所でもイエス様は言われます。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように振りかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちは力つけてやりなさい。この同じ場面でですね、イエス様は全員に対しても言われます。その時イエス様は弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私のようにつまずきます。私が羊飼いをすると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。こう言っております。 彼らがチリチリになるのなら、イエス様が蘇ったはずのことなら意味がないと思えるかもしれない。しかしイエス様は弟子たちの心をご存知、彼らがチリチリになることもご存知ですが、またご自身が死んで蘇られた後のことまでですね、知っておられた。そして弟子たちがどのようになるのかを知っておられた。弟子たちがそのガリラにやってくることもご存知。だからここでですね、死んで蘇られた後の指示まで神様、イエス様与えておられるわけですね。彼らがチリチリになった後どのようにしたらいいのかということをイエス様教えておられます。主は私たちの弱さを知り、そして導いてくださること、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。ですからこの方に私たちはただ目を留めていけばいいんですね。ペテロはこのような試練を通りました。本当に砕かれるこのような試練を通りました。この試練を通ったペテロは言います。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける父のように食いつくる、食いつくすべきものを探し求めながら歩き回っています。こちらの手紙第一5章8節。イエス様がペテロに言ったのも言われたのもですね、悪魔が、サタンがペテロのことを、ペテロたちのことを試みることを許された、そのようにおっしゃいました。ペテロは身を慎み、目を覚ましていなさい、あなた方の敵であ ある悪魔が吠えたくる死ね、食いつくすべきものを探すのではないか、歩き回っている。悪魔がそのようにですね、試みを持ってくるということをペテロは言っているんです。自分自身もそのような試みに遭いました。自分の考えを超えたことを、決して自分がしないと思っていたらですね、そういう弱いところを悪魔はついてきてですね、そういう罪を犯してしまった、イエス様を否定するようなことをさえしてしまった。だから油断してはならないとペテロは言うんですね。しかしですね、この前後を見るとペテロの言いたいことがさらにわかります。この8節に身を慎み、身を覚ましていなさいと書かれていますが、その前を6節に合わせて申します。ですからあなた方は神の力強い御手のもとに減り下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思いはそれを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるためです。そして身を慎み、身を覚ましていなさいと書いてあります。私たちは悪魔との戦いの中に置かれているとも言えます。悪魔はいつも私たちのところを回ってですね、そしてあのヨブのことをですね、神様に言ったように、私たちのことを神様に訴えようとします、訴えて出ます。しかし皆さん、イエス様からペテロが言われた、ペテロはですね、自分は大丈夫だと思っていました。でもペテロはそのように頑張りなさいとここで言いません。だからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい、こう言うんですね。私たちは悪魔に対抗する力を人間は持っていません。しかし私たちは神様の力強い御手のもとにへり下るんですね。思い煩い一切神様に委ねるときに、神様が心配してくださるんだ、自分の力じゃないんだ、身を慎み、目を覚まし頑張れとではなく、身を慎み、目を覚まし神様に目を向けていけとペテロは言っているんですね。神様に頼り続けていけとペテロは言うんですね。 固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。そのようにありますが、信仰に立ってて、自分の熱心に熱意ありません。信仰に立つ、それは私は信じてますと言い続けることではありません。かっこよくですね、死も覚悟してますということではありません。ただ神様に信頼していくことです。自分の弱さを認め神様に信頼していくことです。自分の弱さを隠し身を張ることではありません。神に寄り頼んでいく、うん、そして10節か、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてください。皆さん、この箇所を見ながらですね、ペテロが特に思い出してください。ペテロはですね、どんなことが起こるのか分かっていませんでした。あなたが私を知らないというとはっきりと言われたときです。ペテロはそんなことはないと思っていました。ただ神様の力にすがらなければならない。ペテロはそのように思いませんでした。でもその結果、イエス様を知らない、そのように言う大きな罪を犯してしまったんですね。でもそのようなペテロさえもイエス様を許してくださった、憐れんでくださった、そして立たせてくださった。だからペテロは言います、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全に打ち固くさせ、強くし、不動のものとしてくださいますと、こうはっきり宣言してるんですね。神様がそのことをしてくださる。どうしてそれが言えるんですか。ペテロはそれを経験した。大変な試練、そこを通った時に自分ではない神様なんだということを知って、そしてイエス様が自分を取りなしてくださった、その祈りによって自分は立たされた。だからあなた方のためにとペテロはこのように宣言するんですね。これはペテロの祈りです。あなた方を立たせてくださいます、そのように宣言し、また祈っているんですね。力づけなさい、イエス様にそう言われたペテロはその通りそのことをなしているんですね。彼はへりくだり、神様に助けてください、神様に助けていただくということを一番に、イエス様はまたですね、世にあっては困難があると、そうおっしゃいました。まあ、先ほども言いましたように、この困難をもたらすのは悪魔です。しかしですね、勇敢でありなさいと。私はすでに世に勝った。イエス様は、この世に勝った私のように悪魔と勝利し、悪魔と戦いなさいとおっしゃっているのではないんですね。私はすでに世に勝ったからと言われます。これは人にはできないことも神にはできるとおっしゃったことと同じです。世に勝たれた方が私たちと共におられる、私たちのうちにおられると聖書は言っているんですね。すでに世に勝たれた方があなたと共におられるんです。悪魔に打ち勝たれた方があなたと共におられる。そしてこの方が憐れみ深い大祭司、あなたがイエス様を知らないと言ってもあなたを助け導いていこうとされる方です。 あなた方のあった試練は皆その知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます、と書いてます。悪魔が問題をもたらしてくるんです。神様は脱出を常に備えておられます。脱出の道を備え、また助けを与えてくださっておられます。ですから助けに失う方に目を向けましょう。また助けてくださる神様に目を向けましょう。そして言われます、いつの場所に来るのか、イエスは誰かに誘惑に陥らないように祈っていなさいと。まあ、この場所、この場面でですね、イエス様はゲステマネの祈り、最後のですね祈りをされます。この時ですね、弟子たちはみんな眠ってしまっていました。でもイエス様はそんなことさえご存知だと思いますね。弟子たちは誰一人最後までイエス様に共に祈ることはできませんでした。でもそんな弟子たちをイエス様は当てられました。そして彼らはですね、ガリラヤでイエス様とまたお会いして、この復活の死を述べ伝えるものとなっていったんですね。私たちは祈っていなさい、まあ言わ至らないものです。またですね、仕事から帰って疲れていると眠くて祈ることはできないんです。そんなこともあるかもしれません。でもいつもイエス様に目を向けていきましょう。誘惑に陥らないように、私たちが神様から目を離すことがないように、いつもイエス様に目を向け、そしてイエス様に語りかけていきましょう。イエス様と共に歩ませていただきました。あなたのために祈りましたと言ってくださる方、この方は今も私たちを取り出してくださる方、この方に共に目を向け歩ませていただきました。いつもの課題も、はい、
向いていたら必ずそれは、全ての事柄に 脱出するお水も試練もあるけれども、脱出するお水も与えて、そして私たちに良いものを、ちょうど良い時に良いものをくださると約束されました。私たちは、悪魔やサタンのその中にも、イエス様それを十字架によって取り除いてくださいました。そのことを覚えて、私たちはいつも常に、隣人を許し、隣人を愛することをイエス様は教えてくださいました。感謝します。私たちは常に信仰を持って、神様がなさることを全てに委ね、そして大いなる恵みに感謝することを私たちは忘れないように、常に神の前に向かって歩むことができるように気を助けに導いてくださったことを心から感謝します。感謝と共に主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
いつも主に目を向けてっていうね、このことを学ぶたんびに、友達さんが書いてくれてる、この炎、いつも十字架をね、向いてますでしょ。このことをいつも思い出します。本当にイエス様にいつも目を向けておこうっていう思い、その時いつもこの心に浮かびます。本当に感謝です。はい、それでは捧げ物としてお持ちたいと思います。
感謝します。今お一人お一人があなたから受けたものの中から10分の1、感謝の捧げ物、誓願の捧げ物、 住んで伝えるというものを携えて来られました。これらは皆あなたへの信仰です。あなたはこの信仰を喜び祝福してくださることを覚えてありがとうございます。感謝します。どうぞあなたの御言葉の約束の通りのことあなたはしてくださることをありがとうございます。あなたは30倍、60倍、100倍、天の窓を開いて、あふれるばかり恵みを人々に約束してくださったことをありがとうございます。それゆえ、その祝福は満ち溢れます。天の窓の全てが祝福されます。なすこと全てが祝福されます。歩みの全てが祝福されます。というところ、どこにおいても祝福されます。仕事が祝福されます。事業が祝福されます。学業が祝福されます。学びが祝福されます。良い仕事が与えられます。商売が祝福されます。持ち物すべてが祝福されます。住むところが祝福されます。仕事場が祝福されます。それらのところはすべてのものが祝福されます。また家族が祝福されます。健康が祝福されます。生活が祝福されます。経済が祝福されます。その人生が豊かに祝福されます。また収穫の良いのを喜び楽しみ味わうことができます。その祝福がさらにあふれ、周りの人々もイエス様、あなたを褒めたたえるようになります。イエス様に祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてください。イエス様、あなたがいつも私たちのことを天において取り出してくださっていることをありがとうございます。感謝します。私たちの弱さのゆえに失敗するとき、また罪を犯すときがありますけれども、イエス様はいつも取りなし、また支え導いてくださり、また敵が試練をもたらしてくるときに脱出の道を用意してくださっていることをありがとうございます。それは試練を超えてお一人お一人があなたにあって成長させられ、そしてまたあなたに目を向け、あなたとの関係をしっかりとさらに築き、またあなたにせりくだり、またそのようなあなたの愛を伝えるものとしてくださいますようにお願いいたします。お一人 意を成長してさらに豊かなあなたの栄光が現れる。主イエスキリスト様の恵み、聖なる神様の愛、聖なる神様との親しい交わりが今もとこしえにお一人ずつともに豊かにありますように、イエスキリスト様の皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。
どうぞ、お願いします。